皆さんもう一度改めておはようございます、今日初めてお会いする方もいらっしゃるので、短く一言だけ自己紹介させていただきますと、私は日本は広島県で生まれ育ちました。クリスという名字がですね、珍しいってよく言われるんですけども、広島に行くとたくさんクリスがいます。うちの父親の育った広島市内を流れる太田川という川があるんですけど、その川を上流にずっと遡るとですね、中国山地のもう川の源流のあたりまで行くと掛町というですね、小さな町があります。そこはもうクリスという名字ばっかりです。で、日本全国そこにしかないということで、どのクリスかわからないので、クリス1号、クリス2号みたいなロボットみたいな呼んでいたというの。で、うち の父親の育った家はクリス6号だったそうですけれども、私は1990年にニュージャージーに来ました。学生として来たんですけど、その時には自分がまさか牧師になるんだって全く思ってもなくてです、ね、むしろ牧師どころか両親がクリスチャンだったんですけれども、私は中学校ぐらいから教会に行かなくなり、高校の時にはもう神を信じないということを自分で決断しました。それでずっと反発していた方だったので、それでアメリカに来たのも、留学っていうのは名ばかり表面的な理由ですけれども、本当の自分の中の理由は、神様から離れたい、自分の育った環境から離れたい、自分がその自分のことを知っている人々から離れたい、とにかく一人になってもう一回やり直したいと思っている。それが日本から離れたニューヨークですね、ニュージャージーだったんですね。ところが私は逃げてきたつもりが神様に捕まりまして、結局それから20年以上ニュージャージーにいることになり、気がついたら牧師になっていたと。もう本当に驚きであります。一番驚いているのは私と、また私の両親ですね。もうだから私が今こうやって神様のことを教会でお伝えしていることそのものが奇跡なんですね。皆さんの人生は、私の人生とは全く違うものであることは当然のことですが、でも本当にそれは奇跡の連続だと思います。今日私たちがここに生きていること、いや生かされていること、この教会に来ることができたこと、毎日ご飯を食べて家が与えられて暖かく過ごせること、一つ一つ奇跡なんですよね。今回のハリケーンの体験を通してもまたそのことに気づかされています。さっきも子どもたちにお話したように、私の住んでいるニュージャージーの中部よりもこちらの方が被害は本当にひどかったと聞いています。ガソリンを入れるにも朝6時から並び始めて6時間待ったけども、その日結局ガソリンの給油が来なかったっていう話をさっきも聞いたばかりで、私の方はそんなこと全くありませんでした。全てが当たり前になってしまったこの便利な世界、私の毎日の生活、一体本当は誰が支えて私を生まれたのか。自分で全てやってきた、テクノロジーがあれば何とかなると思っているのは大間違いで、私たちは当たり前と思っているものが一つ一つ取られていたときにどんなに弱い存在なのか、その無力さ、その小ささ、惨めさ、私という存在の、あるいは人間同士のその関係の薄さ、弱さ、脆さを知れば知るほど、ある意味逆に弱くされて初めて神を考える、求める、そのように導かれていると思います。私もそのようにして日本を飛び出して神様から逃げられると思ってここまで来たら、まあ弱くされて、いろんなこうもう人生で描いていたことがめちゃくちゃになって、自分の人生や自分の夢も本当に儚くて、もうダメだこりゃと思った時に、生まれて初めて聖書を心を開いて読むように導かれました。皆さんが今の人生でどういうところを歩んでいらっしゃるかは私は全く知りませんね、当たり前ですけど。でも神様はご存知です。神様はご存知なので、今日皆さんをここに導かれたと思います。ぜひこの時間心を開いてご一緒に神様の言葉に耳を傾けたいと思います。 読んでいただいたのは詩編の63編という言葉でした。この言葉を書いたのはダビデという人です。皆さんもどこかで名前を聞いたことのあるイスラエルの王様です。聖書というこの書物ですけども、これはまあもちろんただの本ではなくて神の言葉だと私たちは信じていますが、実際この聖書の一つ一つの書を書いたのは私たちと同じ人間です。神の言葉だからといって突然筆がピンと立ってですね、勝手に筆が動き出して神が思ったようにサラサラサラって何かをマジックのように書いたわけではないんですね。私たちと同じように生きていた当時、同じように苦しんで、そして悩んで、そして喜んで、家族がいた人もいます、一人だった人もいます、漁師さんもいます、お医者さんもいます、王様も書きました。そして教育が全くないと言われていた貧しい人も聖書を書かされたんですね、神様に。それを知れば知るほど本当にこの一言の言葉にどんな深みがあるか思いますね。聖書のどこを開いても実はこれは難しすぎる言葉じゃなくて、私やあなたの人生そのものに関わりがある言葉なんです。今朝与えられたのはこの詩編の63、個人的にとても好きな言葉なんですね。私は今一節ずつゆっくり今朝味わいたいと思います。でもまず一節を読む前に、このある方の聖書にはですね、さっき読んでいただいたようになんか見出しみたいなのがあるんですね。ダビデの賛歌、彼がユダの荒野にいた時にって書いてある。どこで書いたかっていうことですね。これもまた面白いですよね。聖書を読むときにこれ一つおすすめですけど、皆さん教科書のように読んじゃいけないんですね。どっかで誰かが勝手に書いたことだ、なんかこれを信じなきゃクリスチャンになれないらしいぞみたいにいやいやながら読むんじゃなくて、興味を持ってイマジネーションを働かせて読んでいきたいんです。私たちの頭、私たちの脳や私たちの心には神様が与えてくれた素晴らしいイマジネーションの力、クリエイティビティの力があるんです。この言葉を読みながら、ダビデってどんな人だったんだろう、アラム、これは荒れ地ですよね。で、砂漠ですよね。イスラエル地方って緑が豊かなところもありますが、ほとんどのところは砂地、砂漠のようなところなんです。そういう場所でよく書いたなと、これをそういうことを想像しながら味わっていったら、またこう神様の姿が見えてくるんです。じゃあまず最初に一節をお読みします。一節、神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。はじめにダビデが言いました。神よ、ガー、これはクリスチャンじゃなくても全ての宗教が使うこと。ガード、そしてあらゆる宗教が礼拝や何か儀式を行って、それをそれぞれが信じている持っている神に向かって捧げますが、次の言葉があります。 My God、 神よ、あなたは私の神。 God、 My God、 どういう気持ちが隠れていますか。そこに個人的な交わりですよね。ただガーって言うなら誰でも言えます。これは宗教がなくても神のような何か人間を超越した存在っていうのを人間はどこかで求めていたり、あるいはいるんだろうなっていうふうに思ってるかもしれませんけど、なんかこう遠くにいる自分とは関係がない存在だけど、マイガー、 私のって言える時って、それは私はあなたを知っています、あなたは私を知っていますという関係があるってことですよね。ハズバンド、奥様がね、皆さんのご主人のこと、ハズバンドって言わないですね、マイハズバンドって言いますね。私もワイフだけじゃなくてマイワイフって人に紹介するときに言います。そこには私はあなたのもの、あなたは私のもの、まあ、物って所有物じゃないですけど、関係があると知っているんです。親しいんです。一緒にいろんな時間を過ごしてきたんです。一緒に生きているんです。もうこれが始まりです。キリスト教の、まあ、本当は私キリスト教っていう言葉が好きじゃないんですけれども、あえてこの聖書の神様を信じて生きる生き方はキリスト教という宗教だとしたならば、キリスト教と他の宗教を比べたときに際立っている、輝いている特徴は何かというと、この天地万物を作られた神というお方をマイガードと呼ばれる、呼べることです。 He is my God The Creator、 世界の創造された大きな神は私の神様って言えるってすっげえと思いませんか。近いんですよ、神様と私たち。このダビデが荒野の砂漠のこの水がない枯れ果てた土地 で彼はどういう状況で書いていたかというと、逃げていた。それは彼はまだ若かったんですけれども、彼が仕えていたサウル王様というイスラエルの最初の王様がいつの間にかこのダビデを妬むように憎んでいたんです。人々はダビデのことが大好きで、この人は力があって、そして次の王にふさわしいって言って、若い時からもうチヤホヤしたもんで、ダビデさんダビデさん人気者になっちゃったから、サウル王が奴を消せ、殺せ命令を出した。それを知ったダビデは逃げました、逃げました。本当にその砂漠を逃げ続けたんです。その中で書いた言葉です。命が狙われている時に彼の目はどこに向いていたか、マイガード、神に向いていた。彼は言います、私はあなたを切に求めます。切にっていう言葉は私たちはあの会話ではあまり使わない言葉ですよね。だけどその意味はもう本当に今時の言葉だと超とかね、もう本当めっちゃとかですね、私という存在の心の一番深いところからあなたを求めていますっていう気持ちです。裏返して言うと、どれぐらいその存在が大事かというと、あなたがいないと生きていけませんっていうことです。いなくてもいいよあなた、別にってね、時々いてくれたら楽、あ、助かるけども、いてもいなくてもいいんだよっていうぐらいだったら切に求めないでしょ。ダビデにとってはマイガード、私の神はいてもらわなきゃ困る。あなたを私の存在のどん底から求めています。必要なんです。ある車のバンパーステッカーにこういう言葉がありました。 No God, no life。 神がいなければ私には人生はない、その状態です。水のない砂漠の衰え果てた地にいたんです。物理的にはそこは寂しくて、彼は一人ぼっち、食べ物もない、水もない、体が乾く、お腹がすく。あの聖書って霊的な書物ですけど、魂のことだけに言ってないってことはお分かりですよね。これ体を持って実際生きてた人が書いたことですから、肉体の体験から生まれてきている神様への渇きっていうのが分かる。私たちだってハリケーンが来た時に、ああ大変だ、なんだこんなことがっていうところを通って神よっていうところに来ることがあるじゃないですか。本当にダビデも、もう体も死にそうだったんですよね。体もカラカラに乾いていた。でもそれ以上に魂が、心が乾いていた神、そういうスタートから始まりました。私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを知って、あなたを慕って気を失うばかりです。あなたのことを考えたら もう本当にあなたのこと必要で、あなたがいなければ私は生きていけません。こういう神様との関係って、素敵って言葉があるか分かりませんが、私は素敵だ、あるいは素晴らしい、かっこいい、なんだろう、他の宗教では聞かないように、私はそう思ってイエス様を改めて信じたわけです。2節読んでみましょう。2節は、私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎています。英語の聖書ってものすごいたくさんのバージョンがあるのご存知ですね。いろんな言葉に訳されています。その中でザ・メッセージという訳があります。その訳もこの2節のところ英語ですけど読みますね。 So here I am in the place of worship, eyes open, drinking in your strength and glory. Here I am in the place of worship. 礼拝の場所に、ここに私はいますって言ってですね。日本語だとこうして聖女であなたを見てますって言うんですね。何度も何度もダビデがどこで書いてるか思い出してください。あのですよ、地面が硬くて、そこには石や岩や土がゴロゴロしてるような、そういう埃まみれのところで、昼は暑くて夜はものすごく寒くなる、そこを彼は何て呼んでるんでしょうか。聖女、サンクチュリー、この礼拝堂だったよね。私たち人間はこの肉体を持っている存在です。ですので限界があります。どういうかというと、ある場所に来ないとそういう気持ちにならないような弱い存在だと思います。教会に来て皆さん礼拝堂に入ったら、礼拝堂があるから礼拝の雰囲気がするっていうふうに思いません？ダビデは違うんです。今いるところで礼拝しますって言ってるんです。そこは砂漠です。場所とか物が先にあるんじゃなくて、神が先におられるんです。人生、そもそもこの世界は神様が作られたんだから、ってことは作られたそのメーカーですよね、創造主が作ったってことは、その創造寄贈物の中に、作品の中に神様の姿が現れているはずです。教会の中にも神がおられるし、さっき男の子が言ったように、僕の心の中にも神様がおられる。そして車を運転しているときに、そこに神がおられます。ハリケーンでヒットされた、めちゃくちゃになったロングアイランドとかジャージー州は、その悲しみの中に神はおられます。アフリカの本当に人々が飢えて子供たちが死んでいて、その悲しみの地にも神はおられる。神をそこに見るかどうかが、それは私たちのチョイス。私はここにいます、ここを聖女としますと神様を求める人には、そこは聖女なんです。で、こんな話を私が子供たちに分かりやすく話していたら、一人の子が手を挙げました。先生、トイレの中もですか？トイレの中に神様いると思ったら僕恥ずかしくて嫌だって言うんですね。私もおかしくなっちゃって、うーんってもう頭をかきましたけども、でもノーとは言えませんでしたね。トイレだけには神はいないなんて、それはおかしい話でしょ。いるんですよ。まあそれをどう解釈するかは皆さんに任せますが、でも神様だからやらしい目で見てるわけじゃない。ありとあらゆるところに、私が喜んでいるときに、悲しんでいるときに、傷んでいるときに、神様は実はそこにおられる。そして私たちには神様に目をあげるかあげないかに、私にそこにはチョイスがあるということです。3節を読んでみましょう。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。あなたの恵み、キリスト教では恵みという言葉をよく使います。 Grace ですね。 Amazing Grace。でもこの恵みっていう言葉の言語はヘブル語でヘスドっていう言葉ですけども、ものすごい意味が広いんですね。ヘブル語っていうのはそういう言葉なんです。一つの単語があっても その意味は無限に広がるっていう感じなんですね。だからここでは英語で書かれている steadfast love っていう訳し方がちょうどいい恵みの意味なんです。 steadfast love とはどういう意味かというと、不動の愛、動かない愛、変わらない愛、真実な、いつまでもいつまでもその人のことを愛し続ける愛のことです。 steadfast、 それを日本語だと恵みって訳されています。あなたの恵み、あなたの神様の変わらない愛、こんな私に対してもいつまでもいつまでもいつまでも消えることのない、なくならないこの不動の愛は命にも勝るゆえ、この命とは肉体の命です。また人生、この世の人生を表しています。すごいですよ。ここはダビデすごいこと言っていますよ。神の愛と恵みはこの私がここに生きているというこの命よりもいいものなんだ、大きいんだ、ベターなんだって言っているんです。え？ある人思うかもしれません。そんなこと聞いた、え？神様の愛とか、神、こんな神様を信じることって私の命より大事？人の命をそんなに粗末なものに扱ってるの？キリスト教は言った人がいます。実はその真逆です。ある人はこう言いました。その人は人生にいろんな問題があります。体にもその病気があって不自由な生活をしています。そして次から次へと困難なさまざまな問題がもう本当に嵐のように押し寄せてくる中で、その人は言いました。私が神様と出会った時にこの命よりも大切なものがあると知りました。そうしたら不思議なんですね、生きることが楽しくなり軽くなったんですって言ったんです。その人は自分の命が何よりも大事だと思っている時は私たちは苦しむんです。この体がどんなに健康であることが大事か、家族が幸せであることがどんなに大事かって、それにしがみついて、それを一番最高のものとして自分の人生のプライオリティのトップに置き続けたら、それが取られそうになった時、いや取られた時、人は思いっきり苦しみます。でもこの命より大事なもの、これは神様の私への愛、何があっても変わらない恵み、いつまでも一緒にいるよと言ってくださったこの約束の言葉、これを一番トップに置いたら、今まで悩んできた、握りしめていたこの体の命、いわゆる表面的な幸せ、そこから手を離すことができる。私たちが気づくべきことは、人間が命や家族の健康、幸せやこの人生を握りしめようが離そうが、私たちにはコントロールできないということです。起こることは起こります。ただ手放した方が、神様に全権を委ねる、神様の御手にコントロールを任せるということですから、私たちの責任で生きていかなくちゃいけないという人生は終わります。それはとても楽しく、軽く、楽という言葉は私は合ってないと思いますが、しかしある意味楽になります。自分でやらなきゃという力が抜けますから、楽にしてもらいます。だからダビデは命が狙われている中で、砂漠をずっと逃げる中で、こんな詩篇が書けるわけです。あなたの恵みは命にも勝る。これを知った彼は何と言いましたか。私の唇はあなたを賛美し、賛美が出るんですよ。皆さんはどんな時に賛美をする気持ちになりますか。いいことがあった時ですか。祈りが聞かれた時ですか。悲しみが取り去られた時ですか。日曜日の教会の礼拝の時間の間だけですか。ダビデは苦しみの真っ只中で神様といつも愛し合っていたので、この恵みが命より大事だと知ったので、賛美が湧き上がってしょうがなかったんです。これ唇って書いてますけど、口先からそういう 聞こえのいいクリスチャン的なクリスチャンらしい賛美をしてたっていう意味じゃないんです。聖書が口に出ている時はそれはその人の存在全部を意味しています。人間の口から出る言葉って最終的には心の中の思いが出ます。嘘をつくことができてもいつかそれはできなくなる時、唇っていうのはその人の全て存在の全てをホールビーイングを表していますから、ダビデはもう全て神様への賛美に満たされたっていうんです。4節に行きましょう。4節は今の3節に続いていますけれども、それゆえって書いてありますから、だからって言うんですね。こんなに神様の恵みが私の命人生よりも素晴らしいことが分かったから、唇から賛美が湧き出てきた。そして私は生きている限り神様を褒めたたえ、あなたの皆により両手を挙げて祈ります。両手を挙げて。あるクリスチャンの方々は、私も含めて、ね、両手を挙げて賛美をしたり両手を挙げて祈ったりっていうことが苦手です。それは悪いイメージが自分の中にこびりついているからです。なんかそれってこう取りつかれたみたいで、それはある一部 のカリスマティックなグループがやることで、私はそういうの教会で育ってないからやりにくいという人がいますが、そういう人たちが特に男性ね、スポーツが好きな男性、日曜日に家に帰ってフットボール見て自分のチームが勝ったらやったーって手を挙げるんですよ。人間ってどんな時に思い切り手を挙げますか。嬉しい時だったりしますよね。解放された時だったりしますよね。やっちゃうんです、そういう行動って。でも勝手なイメージで手を挙げるのはこういう宗派だったりとかね、なんか見られると恥ずかしいからとか、結局何ですか、そこにあるの自分への視線ですね。自分が大事だと思っている時、自意識過剰な時に私たちはこれはできないとか、人前であんまり祈れないとかなっている。でも本当に私たちが私にとって大好きなお方、愛する神様、私を真実に愛し続けるお方の愛にとらわれて満たされていったら、もう人の目なんか関係ない、手が上がっちゃうっていうわけです。ダビデはこれ砂漠に一人ぼっちでいるんだから誰も見てないんですけど、でやっぱ体疲れ果ててるわけですよ。彼疲れてる時に手を挙げて賛美して祈るっていうのはきついと思います。だけどそうさせられた、あまりにも嬉しくて。皆さんの中で、まあ結局具体的に手を挙げたかどうかは別としても、こんな気持ちになったのは最近いつありましたか。神様のことを思って、神様を賛美して感謝して、手を挙げなくても、私が挙げなきゃいけないって言ってるんじゃないんですよ。これはそういう思いにさせられるっていうことが大事なので、私はどっちかというと神様への感謝が溢れたら手は上がらずに顔が上がります。手じゃなくてなんか天を仰ぎたくなるんですよ、目つぶって。最近いつそんなことが起こったでしょうか。それぐらいに私たちを満たす神様よりも目の前の問題とか、これから人生の先のことが気になりすぎてないでしょうか。あるいは物が与えられてちっぽけな感謝で終わってないでしょうか。思わず手が上がるぐらいの神様と出会いたいと思いますね。そして5節、私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。ちょっと面白い英語の訳を紹介しましょう。ここザメッセージです。こんな言葉が書いてあります。5節ですよ。 I eat my fill of prime rib and gravy. I smack my lips. プライムリブとグレービーが言ってくる。なかなか面白い。これはこのザメッセージの訳は言語をそのまま訳し替えたというよりも、どういう意味なのかっていうことをよくよく味わった聖書学者が訳した。プライムリブとグレイ、皆さんだったら何でしょう。お寿司。 私はロブスターが大好きなので、ロブスターの最高の生きのいいやつ、あることはラーメンかもしれない。何の話してるかというと、あなたのお腹を満たしてくれる最上の食べ物がお腹に入った時に、はあ美味しかった、今何もいらないという気持ちになるでしょ。体が訴えますよ、そういう風に。ああ当分これ食べなくていいわ、もう嬉しい、これが食べれてよかったっていうような心、魂にダビデがあふれたと。脂肪と髄ってここで日本語で書いてありますけど、これは最高級のもの。脂肪と髄、髄っていうのは骨髄ですよね。骨の中の中心部分にあるすごく美味しいスープが出るところ、日本人の方分かりますね。ここで言うと美味しいスープ、ラーメンが思い浮かべられます。グツグツグツグツグツグツグツグツ煮込んだ末に髄と脂肪がこう相絡まってですね、相まってですね、美味しくなっていく。それは本当にそこに何とも言えない豊かな交わりが、時間をかけてそこから生まれてきた最高の味わいがある。こういう交わりをダビデは砂漠で、また戻りますよ、砂漠でしてた。羨ましいなと思います。そうすると6節で今度はちょっと変わります。ああ私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。床、ベッドです、寝床です。夜寝るときに彼は神様のことを考える。私は思うんですが、夜布団に入って、そして人間が最後眠りにつくまで考えることって何だろう。私は家族から、妻と、愛する妻と娘たちからよく笑われます、バカにされます。それはパパはベッドに入って横になったら3秒で寝ちゃう、3秒後にはって音がするから。そう、それは事実なんです。だから私のような人間はあんまり考える時間がないんですが、皆さんどうですか。ここに入ってああ眠れないなっていう時にどんなことを考えます。逆にもしかしたら何かで考えすぎて眠れなくなる人もいますよね、たくさんね。はあ、今度の仕事、これプロジェクトやばいな、どうしたらいいんだろうとか、ネガティブなことで頭がいっぱいになるか、人生の悲しみや苦しみ、嫌な人のこと、ね、昔何年も前に受けた心の傷が今もなおズキズキして、そのことを考えてあの人許せないと思って、でそういうその自分を傷つけた人を自分がやり返す夢をよく見る人がいると、私の知り合い、あるいはその逆の極端、大好きなことを考えたり今も抱いている夢をのことを思い浮かべてぐっすりと良い睡眠につく人もいますが、どっちかだと思うんです。大体は自分にとって大事なこととか、これからの計画の夢、ポジティブなことか、あるいはネガティブなこと。つまり人間は休む直前にめちゃくちゃ自分の本当の自分の姿に戻ってないかなと思うんです。ダビデは寝るときに神を持っていた。彼の存在の中心にやっぱ神様があったということです。しかも彼は言ってますね、夜更けてってことは夜が夜中が来て、そしてどんどん時間が経ってるんだけれども、彼はずっと神様のことを思っているって。もう神様に夢中で、もう一回思い出してほしいのは、彼の寝床ってどこですか。岩を枕にしてたかもしれません。ゴツゴツした石がたくさんある地面だったでしょう。たとえ寝床はそんなとこであっても、神様のことを思うことができるんですね。そして休むことができる。でも休むって言っても彼は命を常に狙われてましたから、敵がいつやってくるかもしれない、どんな動物が襲ってくるかもしれないという、今の私たちに当てはめれば人生にまたどんな問題が来るかもしれない。私たちは神様を信じていても 辛いことが起こらないと約束される人生はない。だけど、そこで安らかに神様を思いながら生き、そして休むことができると思います。さあ、最後の方に来ました。7節、8節に行きましょう。7節で、あなたは私の助けでした。三翼の陰で私は喜び歌います。もう一節読みます。私の魂をあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。結局ダビデが最終的に戻ってきたところは、あなたは私の助けでした。これは終わってしまったという意味じゃなくて、あの頃は神様優しかったな、でも今はじゃなくて、これは進行形なんです。いつもあなたは私の助けでした。そして私はそれを知っているから、大きな親鳥が翼を広げて自分の子供たちを、ヒナを翼の下で守っているように、私はあなたの翼の下でいつも安らぐことができます。だから喜びが溢れてきますっていうんですね。ちょうど先週のことですが、あ、ごめんなさい、2週間前でした。ハリケーンの直後、私は自分の教会や建物のことを心配で見に行きました。するとですね、教会の入り口のドアの本当真ん前に、なんか小さな黒いものが置いてある。いつもはないの、石じゃないのは分かったんですが、ちょっとなんか見たことがなかったので気持ち悪くて、遠くからゆっくりゆっくり近づいていく。するとなんとそこに、本当に小さな、全長これぐらいの鳥の赤ちゃん、ヒナがですね、もう寒そうに体をこう丸くしてうずくまっていたんです。教会の前、教会の中の多分あったかい空気がドアのその隙間から出たんでしょうね。そこに寄ってきて温まってたみたいです。なんでこんなところにヒナがと思って、すぐその教会の横にこう目が行ったんですけども、大木が風で倒れている。どうやらそこに巣があったのが壊れてしまって、そして親鳥と離れ離れになったんだと思うんですね。で、もう私もどうしたらいいか分からなくて、でむやみやたらに触ったりとかしても、弱ってる鳥だからかわいそうですし、どうしたらいいかなと思っていたら、もうその鳥が私の足元にこう体をすり寄せてくるわけですね。ちょんちょんちょんってきてですね、本当に弱っていて、ぬくもりを求めていた。その雛鳥のことを思った時に、親鳥と一緒にいた時にはこんな体験をしなかったでしょう。私たちの多くが、それはクリスチャンの方々も含めて、あるいはクリスチャンでない方や必ずしも宗教を持っていらっしゃらない全ての人間を含めて、私たちはまるでこの雛鳥のようです。神様といつも歩んでいたら、ダビデのようにいつも大きな翼のもとに私を置いていてくれる、この確信を持っているから、どんな状況に置かれても、どんな風が吹きつけても、唇から賛美が湧き上がり、夜寝る時にも神様のことを考えている、人生が神様で満たされている、日曜日の礼拝のたった1時間か1時間半の間だけ神様って言うんじゃなくて、本当の礼拝堂聖女は1週間、初めから終わりまで、私の人生24時間7日間365日そして何十年の間、常に神と共にある。こんな弱っちい雛のようではなく、小さくて弱いかもしれないけど、自信にあふれていて、確信をして生きていくことができる、それが神よ、私の神って言える神との関係です。一番最後にダビデが言いました。私の魂はあなたにすがり、なんで私はあなたにすがりじゃなくて私の魂ってわざわざ言うんでしょう。それは魂、ソウルというものが人間の中心、コアにあるものからです。もしここにこういう円をいくつか描くとしたら、一番真ん中に小さな円があって、それが私の魂です。その周りに私たちの心や感情があるでしょう。その外に私たちの肉体、またその外に人間関係というものがあります。 皆さんお一人お一人はこのようなとても複雑な存在として生きているんです。単なる肉体の存在であります。コアは魂です。なぜならば神様は魂の存在として生きておられる。そしてその神様が創世記の最初に言われたように、神は人間を神と同じ姿に作られたと。だからもし私たちが人生が満たされたいなら、私たち自身が本当に感情も肉体も全ての歩みが満たされたいと思うならば、魂の父なる神様のもとに帰るということから始まります。今日こうしてこの詩編を一つずつ見てきましたけれども、ダビデの実際に歩んだこの人生から私たちが学べることは、人間の渇き、飢え渇き、それは物では満たせないということです。どんなに物質的にやる、あるいは人間関係でも満たせないということです。どんなに家族と愛し合っていても、どこかに空っぽの思いがありませんか。これだけなのかなっていう思いがないですか。あるいは愛する家族を失う恐れを感じたことはないですか。本当に満たされている人には恐れは起こらないんです。絶対何があっても失わないもの、それは神様の一人です。なぜならばそれは私たちが神を失わないからじゃなくて、神があなたを失わないからです。神は絶対に私たちを失いません。私たちが途方に暮れてそのままで終わるということは神が許しません。どうぞこの神様を求めてください。求めてくださいって上から目線じゃなくて、私も神様を求めている必要があります。私も神様以外のものでたくさん自分を満たそうと思って生きてきました。やっていけると思ってこの国に来ました。でもその答えは違いました。お金でもない、肉体的な快楽でもない、お酒やタバコや薬物でもない、神様以外の全てのものは虚しいです。私を満たそうと思いませんでした。皆様の話です。神は、あなたは私の神と求めてください。お願いしましょう。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。父なる神様、ダビデが生きていた人生も、今私たちが生かされているこの人生も結局は同じです。私たちは荒野をさまよっているわけではありませんが、人生の荒野をさまよい続けています。私たちは誰かに命を狙われてはないかもしれませんが、常に魂の命、心の命を失いかけています。私たちは食べるものや飲むものはいつもあります。でもこの魂はいつも乾いています。どうか主よ、助けてください。私たちの心の目が本当の姿に開かれて、自分が乾いているということを認めることができますように。この飢え渇きを他のものにではなく、他の人にではなく、あなたにだけ向けることができますように。あなたをいつも私の神と呼ぶ関係が与えられますように。イエス・キリストの名前によってお願いします。アメン。